イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です、
最近気になったこと、是枝監督がいろいろとこう今話題なんですけども、言っていたあの小さな物語を大切にするという言葉が非常に胸に響いております。池田です。
その心は
聞くかね
でも本当そうですよね、う
ん、種ラジでもね、うん、ついついこのなんていうかな、東京ウォーカーに乗ってるみたいなこととか、
はいはいはい、
あとそのなんか新聞の書評載ってるような切り口とか、
うん、
いや別にそれが悪いとは言わないですよ、
はい、
だけど大きい言い方をしちゃうと、
うん、
なんか 本質というか細かな言いたいことのニュアンスがさ消えちゃうパターンがあるじゃない、
はいはいはい、
だけどやっぱり楽だから、
うん、
そういう言い回しに、
うん、
なんか引っ張られちゃうんだよね、ややもすると、
うんうんうんうん、
あとテレビも娯楽で見てると、
はい、
自分のこと関係なく、
うん、
こいつしょうがないやつだなみたいな、言
っちゃいますね。
確かにしょうがないんだけど、でも本当はどうなんだろうみたいなこととか、
はい、
そういうこととかを結構無視しちゃうことが、
見逃してしまう。
そうそう、だからなるだけ自分の喋る言葉とか、うん、種ラジでは、
はい、
自分の見聞きして感じたこととかの中で積み重ねていかないと、
うんは
い
うん、
誰かからもらった言葉とか、
はい、
まあ俗に言う、まあ、正義と悪みたいな戦いとか、
うんうんうん、
そういうことに飲まれちゃうと、
はい、
なんか聞いてる方もこうつまらないし、
うん、
例えば変な像を生むとか、
はい、
もしくは変な何聞いたことのあるような話ばっかりしちゃうみたいなことにならざるを得ないなという、
はいは
い
は
い、
ありがちなテンプレとかね、
はいはい、そうそう、そういうことを思ったと。
はあ、もっともだ
期待してたのと違った。
いやでもいいじゃないですか、僕たちの標語として小さな物語を大切にしておこうという、
はい、
はい、していきましょう。
なんか急すごいなんかイケメンみたいな顔されて
中身のないことを僕は言ってしまいましたけどね、
は
い、
では聞きましょう。
大事です。体験の種のコーナーでございます、今回ですね、僕が行ってきたイベントがですね、生活の楽しみ展というイベントでございまして、
はい、
これ今回が3回目かな、ほぼ日という、糸井重里さん、コピーライターとして有名な糸井重里さんが運営されている、まあ、ウェブメディアですかね、ウェブサイトですかね、うん、いろんな方が、ゲストとしてなんかいろいろ書き物してたりとかインタビューしてたりとか、あと腹巻き売ったりとかね、いろんなグッズ販売したりとか、一番有名なのは、日記か、手帳か、ほぼ日手帳というのがですけど、まあ、そういうものを運営されているところがあとやっているイベントでございまして、
うんうん、
まあ、端的にこのイベントを称するとなんか
フリマ、
そうですね、マーケットですね、
うん、
いわゆるあのいろんなお店、多種多様なお店が一堂に会して、
はい、
出店して、でそこを回遊して楽しむみたいな。
その糸井新聞がセレクトしたってこと、
はい、そうです、選んでいる。なのであのほぼ日の中で取り上げているお店が主になってきている。まあお店だけじゃなくてインタビューした人が運営している、まあ、実店舗はないんだけどその人の作品がねあの売ってたりとかっていうスペースなんですけど、
僕2回目行きまして、
はい、
その時は六本木ヒルズのなんか真ん中でやってましたけど、すごろく屋さんっていう、
はいはいはいはい、
ボードゲームを扱ってるお店が出店されていて、
うん、
そこでちょっと友達と遊びましたよ。
あ、そこで実際遊べたんですか、
うん、
ボードゲームで。そんなに大きくないですよね、スペースもね。
そうだけど、
はい、
まあ、あのやりましたよ。そういうのもあって、まあ、本当にあれだよね、あの糸井さんが選んだ、
はい、
糸井さんがっていう、
まあ、あのほぼ日のチームの方々
で選んだ、
会社の方々が、はい、でなんか元々は一番最初は2017年3月に始まって、
うん、
その時の20店舗ぐらいだったそうですね。結構小規模で、僕これも行けてないんですけど、
うん、
で3日間のイベントがで、その時2回目で、多分今回池田さんがその時池田さん行って僕も参加したんですけど、
うん、
店舗数59店舗になって会期数も5日間になってっていう形で六本木ヒルズアリーナで開催されたのが前回。その時のテーマが テーマというかコンセプトなのかな、期間限定の特別な商店街って言ったんですって、
うんうん、
その時期、まあ、5日間限定で商店街、いわゆるいろんな多種多様にそれぞれのジャンルのお店が一堂に会す場というところでやってらっしゃったところだったんですけど、はい、今回ですね第3回で恵比寿ガーデンプレイスという、うん、まあ、恵比寿駅のね近く の, あの大きい建物で、すごい贅沢な広場があるところですよね。
ビール工場とかあるん
ですね。そうですね、札幌の膝元というか札幌、ビールの膝元というところでございますけど、そこで今回開催されて、
うん、
前回まではどっちかというと六本木ヒルズアリーナって、まあ、天井にね、公共空地というか開けた空間ではあるんですけど、うん、上に屋根みたいなのあるんですよね、はい、ヒルズアリーナって、はい、でも今回はそれが基本的にはない場所、
うん、
でかつ段差とかがあるんですよね、うん、ちょっと階段があってさらに広場があったりとかするので、
うん、
その空間を使ってまた新しいことを、うん、やってらっしゃるっていうのが僕の今回の感想で、
うん、
でかつこのイベント、これから商店街からさらになんかお祭り町のフェスへ展開していくみたいなことを、
うん、
サイト上で書かれていらっしゃったりするので、なんかそういう広がりの意味でも面白いなと思うんですけども、うん、お店ですね、いろんな本当多種多様なお店が並ぶんですけど、うん、で一つ一つ本当にこだわりがあって、かつどれとして同じものがないっていうラインナップはさすがの保護日さんの編集力というか、
うん、
集め方だなと思ったんですけど、
うん、
ジャンルが一つが着る身につける、これは服とかですね、靴とかカバンとかメガネとかタオルとか、
うん、
そういうあとはアクセサリーとかね、
うん、
そういうもの基本的には手作りの品を、うん、扱っているところでございますけれども、うん、
着る
身につける、
着る身につける、
はい
はい、
そこら辺のなんかワードセンスもなんか僕ほぼ日っぽいなと思うんですけどね、
まあまあまあ、
うん、で2つ目は食べる、
うん、
これ入り口のすぐ近くのところでフードトラックみたいなのがバーって並んでて、
うん、
そこで結構豪華ですよ。水野仁介さんってカレースターを標榜しているカレー界で結構有名な方によるカレーの出店であるとか、
うん、
あとメルヘンっていうこれ立川かなにある有名なサンドイッチ屋さん、僕も食べたことありますけどすごい美味しいところです。サンドイッチ屋さんと、うん、ほぼ日とのコラボのサンドイッチとか、
はい、
あとは行列ができる、コーヒー屋さん、フグレンコーヒーとか、まあ、これ日替わりなんですけど、フグレンさんとか丸山コーヒーとか、
うん、
アンコーコーヒー、肖像コーヒーストアとか、なんか有名なコーヒー屋さんと有名なケーキ屋さんのコラボの出店、そこの場所でしか、食べられない組み合わせみたいなものを売り出してたりとか、それを食べるという切り口、
うん、
あとは遊ぶ飾る暮らすという切り口で、これ一番ジャンルが豊かですね。いろんなカメラ映るんですの、販売映るんですと、カメラマンさんとかデザイナーさんのコラボの作品を展示販売してたりとか、
うんうん、
あとは堤大輔さんっていう一昨年かなピクサーでアカデミー短編映画賞とか取った日本のクリエイターの方、もともとピクサーにいらっしゃった方ですけどね、その方による作品とか書いたアート作品、イラスト作品ですかね、
うん、
それ販売してたりとか、あとは陶器を販売してたりとか、
うん、
あと本屋さん、川野さんっていう、ほぼ日で今、編集長って言ってるのかな、ほぼ日の、学校の校長かなと標榜している、もともと新潮社の有名な編集長の方ですけど、うん、その方が自分でセレクトされた本を販売する古本屋さんとか、
うん、
あとは万年筆売ったりとかね、本当いろいろとカプセルトイ売ったりだとかいろいろと販売してたりするんですけど、で最後が、見る聞く体験するというジャンルで、
うん、
似顔絵をね有名な作家さんが描いてくれたりとか、今回、和田ラジオさんとか矢部太郎さん、今大家さんと僕で有名な矢部太郎さんとかが、似顔絵描いてくれたりとか、あとマジックとかね見せてくれたりとか、音楽ライブ、ユザンさんっていうタブラっていうね独自の民族
歌が、夜タモリ出てた人だ、
あそうですそうです、アフロの人、アフロというかもじゃもじゃしてる人とか、あとクリコーダークリケですとかね、そういう人たちが演奏するとか、そういう各ジャンルのものが同時多発的に各地で、出展されていて、でお客さんは自由にそこを行き来しながら好きなものを買っていくみたいなね、
うん、
その空間で結構印象的だったのが、皆さん本当に買うんですよ、びっ
くりするぐらい。
お客さんがってこと、
はい、価格帯結構高いです正直、うん、1000円とか2000円じゃ効かないものが多いです、うん、その一品で手作り品とかを販売してるだけあって、うんうん、僕も気軽になんか買いたいなと思ってたんですけど、うん、あのそういう気軽な人が手を出せる金額じゃなくて、うん、僕結局あのなんだカプセルというかガチャガチャで、うんピンバッジを買ってきたぐらいで、ピンバッジでねほぼ日のこの、一番新しいロゴの、
はい、
あの
ほぼ日って書いてある。
でそのコラボでこれシンスって書いてあるシンス2016って書いてあるバッジなんですけど、うん、これあの三浦淳さんがずっとね、うん、シンスっていうものでいろんな街の看板にあるシンス何々っていうのを写真撮ってコレクションしてたりするんですけど、うん、それとのコラボでの、 あのバッジらしくって、うん、シンス2016っていうものを買ったぐらいで帰ってきちゃったんですけど、
うん、
本当にでも好きな人はやっぱりそれぞれのお店のファンの方が多分多いと思うんですよね、
うん、
もうすごくその界隈そのジャンルにおいては有名な方々がそれぞれ出店している中なので、それ多分それをまず目指していくんですよね。もちろんほぼ日って全体が好きな人もいると思いますけど、うん、基本はそのファンの人のお店が出てるからそこ行ってみようって言って、うん、でもそこが商店街になってるから他に目移りするんですよね。どんどんどんどんあこれがいいなこれがいいなってもう一種そのほぼ日がセレクトしてるという基準があったりするので、
うん、
どんどん目移りしていろんなもの欲しくなっちゃうなってことでどんどん手にしていくっていうそのなんていうんですかね空間作りの妙というか、
うん、
なんかどれ一つとしてやっぱりまあ当たり前の話かもしれないですけどほぼ日の文脈から外れたものはなかったんですよ。一応隅々僕も一回イベントとか行くと、うん、全てのエリアを見たくなる人間なので、
うん、
本当に隅っこの方まで見てで前回までそれこそすごろく屋さんとか、うん、ちょっと外れたところにあったじゃないですか裏道というか
まあまあまあね
はい、真ん中のそのメインロードじゃなくって四隅のその端っこのあたりにあってちょっと目立たないなっていうお店とか六本木ヒルズアリーナの時あったんですけど、うん、今回それが結構なくなってて、
うん、
端が普通に通路になってたりするんですよね、
うん、
なのでその分全部そのなんだろう差がなくなりつつあるというか、
うん、
どこのお店も自分の主張する機会があるような状態を作れていて、
うん、
まあその一通り全部見た感じで言うと本当に何だろうなカラーとして外れてるものがないし変にこう手を抜いたものがない感じを受けるもしかしたらそうあるのかもしれないけど実際に参加者側として、うん、そこが一種のクオリティを担保されているような感覚を受ける空間作りになっていて、
うん、
それがすごく面白いなと思ったところですかね。あと今回結構面白い試みをしていてノートという、このまあタネラジもアップさせていただいているサービスですけどそこで古賀文武がまとめた生活の楽しみ店の人々という企画をやっていて、
うん、
古賀文武さんという、ライターさんでまあ、ほぼ日でもねいろいろと寄稿されている有名な方ですけどその方がその会場の人にインタビューしたりしてるんですよ、
うん、
その場でリアルタイムにどんどんどんどんお話を聞いて感想とか何買ったんですかとかっていうのを聞いていて、
うん、
それを読むだけでもなんかその普通こういうマーケットとか行って個別の人に具体的に聞くとかってないじゃないですかお客さんに細かく
マーケット側がってこと、
はい、例えばおもちゃショーに行ってお客さんにすごい30分1時間ぐらいずっとこうインタビューして
30分も聞くの
多分でもそのくらい聞いてる量だと思います30分いかないかなでも15分とか20分とかですよ多分
あ
普通その一般メディアによるインタビューって、まあ、3分聞けばいいところじゃないですかもう1分とか2分とかでパーって聞いてありがとうございましたで終わるもんじゃないですか、
うん、
それをよりも具体的に一人一人のお客さんに聞くっていうまとめ方をしていてこれすごく面白いというか当然一人一人その、参加している人によって見方も目的も感じ方も多分違うと思うんですよ、
うん、
それを一つにまとめて、共有できる場を作ってるっていうのが、 すごく試みとしても面白いし、なんかあらゆるイベント、それこそあの面白びっくりセールって前に僕デイリーポータル Z さん の面白びっくりセールじゃないか、ウェブメディアびっくりセールかっていうのをあの紹介しましたけど、そういうものももしかしてこの形で一人一人のお客さんに聞いてったら、またあの違う視点から違う感じ方をしているってことが目に見えて、総合的にその空間をあの残すことができる。あとイベントってね、その期間で終わっちゃって、今回のも5日間で終わっちゃうものなので、そういうイベントの残し方ができるっていう意味ではすごく面白い試みだと思いましたね。そんな、生活の楽しみ店っていうものに行ってきて、で僕はなんかこの空間、生活の楽しみ店っていう場とほぼ日との差、ウェブメディアとの差みたいなことを考えた時に、やっぱりコミュニケーションってリアルの場ですごい大事だなと思ったんですよね。実際そのインターネットとかで見て憧れて、あこの人の作品いいなとかって思ってても、その場で話してたりとかできないじゃないですか。ツイッターで絡むとかできるけど、多くのその特にほぼ日さんでやってらっしゃるような方々はツイッターを積極的に運用してる方少ないので、そういうコミュニケーションなかなか取れないけど、実際に行ってその場で話す、あの作り手の方とかあの生産者の方と話すっていうことが実はその購買の促進につながってたりするかなと思うんですよね。
まあ実はって普通のお店は大体そうですけどね。
そうですよね。でも今ってユニクロとか服屋さんとかでもあんまりコミュニケーションしないじゃないですか。
そうなの？
忌避する人が多いから。します？逆にユニクロとかで。
僕はお店に行かないですからね。それは別に今に始まったことじゃないので、ちょっとサンプルになりませんけど、
結構一時期そういうものをこうやめようというか、あのお店にアパレルのお店とかで来てる人に話しかけるのをやめようぜみたいな空気があったんですけど、今改めてネットがどちらかというと購買の中心になった時に、改めて対面販売におけるコミュニケーションの重要性みたいなものっていうのは評価されつつあるところではあると思うので、
まあでもいいものとかね、はい、付加価値のあるものっていうのは、うん、やっぱその作り手の顔とかも知りたくなるし、
そうですね、
むしろそういうことがある方が魅力的で、
はい、
まあ、コンビニエンスなものは、うん、まあ、なるだけそのそういうコミュニケーション的負担がないことも込みでサービスになってたりするから、うんうん、まあ、差別化といっちゃ差別化なんでしょうけど、うん、まあでもそれもそれでね、うん、どうかと思いますけどね。
そうですね、僕一個アイデアがあって、なんかもうコミュニケーションだけでリアルの場っていいんじゃないかと思ってて、僕はツイッターでも投稿したんですけど、書いたんですけど、あのアマゾンの入り口とか密林の入り口っていうサービスを考えてて、実店舗があってすげー狭いんですよ。3、4畳とか、あの机と椅子があってパソコンをそこの上に置けてみたいなところで店長さんが一人いると、でそこでなんか占いみたいに、あのなんかお悩みとかを相談してもらって、それのに合った本をアマゾンで検索して教えてあげるっていう。
あ、なるほど。
そこにコミュニケーションが生まれるんですけど、それで、まあ、選書して、で取り置きする、こちら側でアマゾンで仕入れてそれを渡すって時には手数料がかかったりとか、まあ、月額課金したりとかっていう、まあ、サービスの方法はいろいろ考えられるんですけど、なんかそのいわゆるそのアマゾンとか大手書店だとコミュニケーションが生まれないじゃないですか、購買において。その実店舗におけるそのコミュニケーション、しかも定期的にその人がいるっていう状況を作るってことは、もしかしたら価値が出てくるのかもしれないなみたいなことを考えたんですよね。うん、
ちょっと試しにやってもらいたいですね。
そうですね。
それでも簡単にできないからさ、
うん、
やっぱそこそこの本屋さんで、はい、そこそこの経験のある人とか、
うん、
まあ、最近はその本をさ、はい、選んでくるサービスとかね、うん、結構あの法人向けとかあったりしますけど、はい、それ店舗でやるっていう時に、はい、どんな風になるのかちょっと見てみたいね。
そうですね。どなたかなので、空き部屋空き地憧れましたしですね、ご連絡いただければなと。やってみましょうって感じですね。
うん、なんかどっかでね、うん、マルゼンとかでやってくんないかね。
あー確かに。でもマルゼンだと競合しちゃうんじゃないですか。
だって別にアマゾンじゃなくたっていいじゃん、マルゼンって言っとりゃ。だってどこでもいいんでしょ。
あ、そうかそうかそうか、そうですね、
うん、
そう。
だからそこに行かなきゃいけないっていうのがあるから。
そうですね、
うん、だから店内をぐるぐる巡らなくても、 いいし、はい、まあ、話を聞いて、うん、じゃあ巡りたくなるっていう風なことでもいいし、う
ん、確かに本当だ、出張本屋、出張相談員みたいなね。
そうね、その人だけが行くっていうのもまああるかもしれない、うんうん、ね、相当ちょっとだから、まあ5人ぐらいいてもいいじゃない。
なるほどなるほど、それぞれのジャンルの人
とか5人ぐらいでカルテを出すと、はい、これこの人はどういう意味、ちょっとえこれでしょ、これ、いやちょっとこれの方がいいんじゃないみたいな、ちょっと
やれたかも委員会みたいですね。
そうだなって、あなたにはこれですみたいな、そういう超贅沢な、はいは
い、ね、そういうそういうのこそもしかしたらリアル書店の生き残りの手段なのかもしれないので、
まあ、もはやね、もう書店かどうかもよくわからないけど、でもそういうのもありますよね。
そうですね、うん、本代理店かな。
そうそうそうそう
代理店になりますよね。
すごい付加価値の高いものになっちゃいますが、
そういう、まあ、リアルの場であればこそのその、小売とか販売の価値みたいなことを改めて感じさせてもらったイベントでございました、はい、ということでお送りいたしましたのはイベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
タネラジ、また。